誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第153回となります。今回は口裂けさんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。もし今回初めてお聞きになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですが第146回からお聞きください。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああ、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原遥か
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
あ、シネヌーボーの前
トラジ。
では参ります。口裂けさん、その8。10月31日。このところずっと寝不足が続いているので、睡眠薬を飲んで寝ています。一粒だと効き目が良すぎて起きれなくなるので、半分小ずつにしてジェームスと飲むんですけれど、明け方近くになると、 家中を誰かが歩き回っている気配を感じます。今日、遠藤君と T の結婚式の写真を見せてもらいました。T のお母さんも写っていました。普通のお母さんって感じでした。小5の時、私が八王子で会ったのは T のお母さんということですが、面影などは結婚式の写真を見ても思い出せませんでした。11月1日。今日はハロウィンパレードがある日なので、朝からお祭り騒ぎでみんな浮かれてます。パレードなんて人が多いだけで楽しくもなんともないと思うんですが、ジェームスはうちの近所で行われるドラッグクイーンのパレードに出るので、今日は会社はお休みしています。11月3日。睡眠薬飲んでから寝るんですけれど、明け方になると家の中に誰かがいる気配を感じます。ジェームスも眠いからまぶたは閉じたままだけど、はっきりと家の中を歩き回る足音が聞こえると言います。うちは 2BR、2ベッドルームという日本で言うと 2LDK の形です。今まで T が使っていた部屋をジェームスが使っています。お互いにベッドルーム、個室がありますが、寝るときはリビングで一緒に寝ています。明け方の足音は主にキッチンと玄関あたりが中心だと思います。リビングとキッチンの間には仕切りがあってドアがついています。結界は各部屋3つに張り、バスルームとキッチンには森塩をしています。玄関は外と内側に塩ラインを引いています。どんなに忙しくても疲れていても毎日塩を取り替えています。結界も毎日張っています。それでも家の中で気配を感じるということは、どこからか入ってこれる場所があるのでしょうか。キッチンの窓を半分ほど開けていますが、関係はありますか？ Y さんからは、家に帰ってきたら窓を開けて換気をして、悪い空気を出すように言われています。窓を開けると、霊が入ってくるのでしょうか。窓際に森塩をする、おは、塩ラインを引いた方がいいのでしょうか。BS、ハロウィンでは、ジェームスは天使の格好をしていました。11月8日。先週、遠藤君から T の容態が悪く、これ以上ニューヨークで治療をするのは、医療費的にも困難なので、T だけが日本へ一時帰国をすることを聞きました。その際、一人で帰国するのは無理なので、T のお母さんが11月10日にニューヨークへ来ることになりました。T 母と話ができるようにセッティングしてもらいました。週末に Y さんにアラジオを渡して清めてもらいました。家にも来てもらい、結界を張ってもらいました。その際に張り方も教わりました。チビにアポを取り、12日土曜日に DC へ行きます。With James。スレ住人の質問に答える口裂けさん。部屋のどこに気配を感じるのか。主にキッチンと玄関付近を歩き回っている気配を感じます。日中は家に誰もいないので、出かける前に窓を開けて換気をしています。冬時間になり、日も短くなったので、夕方はどこにも寄らずにまっすぐ帰宅して、すぐに窓を開けて空気の入れ替えをしています。あまり気にしても仕方がないので、半ば開き直っている部分はあります。お塩の件ですが、前回買ったアラジオをY さんに渡して結界用にしてもらいました。今使っているのは買い足したもので、何もしてもらってなかったんです。 置けばいいと思っていたので、でもそれじゃダメなんですね。何の力もない私が手をかざしてイメージしてもいいのでしょうか。それとも Y さんにやってもらった方が安心かな。ティミにもらった魔法の水もそろそろなくなるので、アポ取って DC に行く予定です。11月11日、遠藤君たちと開花を訪問してからは変な呪文は聞こえてこなくなりました。しかしスコットたちが言うには、毎晩夜中過ぎに佐伯君の妹宅では人の出入りの気配があるそうです。だいたい同じ時間帯らしいので、ドアの内側の覗き窓から探りを入れている時に限って何も起こらないそうです。しかしちょっとドアを離れた時に限って、リビングに行った、バスルームに行ったなど人の出入りがあるそうです。先週末 Y さんに来てもらった時に変なことが分かりました。結界を張ってもらったのですが、単に荒城を置いたりパワーを入れながら部屋を囲ったりする以外にお祓いみたいなことをしてもらい、2時間近くかかりました。その後 Y さんはジェームスに大切なものは部屋から出すように指示をしました。そして私たちに出たいものがあると言って、私たち3人は近くのカフェへ行きました。 Y、 ごめん、変なこと言わせてもらうけど、 D の部屋に男性がいた。私。え？ジェームス。やっぱりね。私2回見たわ。わい。ジェームス、その人の特徴とか分かる範囲で紙に書いて、私も書くから。Y さんとジェームスはここに自分が見た男について書きました。書き終わり、同時に紙を見つめ合いました。そこには同じことが書いてありました。30歳半ば過ぎの東洋人男性、黒縁の眼鏡をかけている、中肉中背、グレーのスーツ、赤いネクタイ、右の横向き。わい。ねえ K さん、これらの特徴から誰か思い当たる人いない？私。そんなこと言われても思い当たらない。 Y。 例えばだけど、当時の関係者の父親とか、あなたの身内とか、赤のネクタイ、黒縁メガネに思い当たることは？さっきの男性はね、幽霊じゃない、生きてる人。憎悪と守りの両方を感じた。私。生き霊なの？思い当たる人はいないと思う。生き霊は結界を張っても入ってこれるの？わい。私が結界を張る前に消えた。部屋には入ってこれないようにはしたけれど。私。何？まだ何かあるの？わい。誰が作ったのかはわからないけれど、あの部屋の机の下に霊界につながっている見えない出入り口があるよ。そこにお札貼っといたから取らないでね。部屋も封印したから当分の間は開けないで。私。もう入ってこれないの？わい。一応ね。でもかなり強い気を感じたからダメかもしれないけれど。その日から明け方に人の気配はしなくなりました。今日11月11日、開花の家で遠藤君と T のお母さんに会います。こちら側は開花のゲイカップル、ジェームス、 Y さんです。11月12日、 T ティーハーについての書き込みをしてくださった方々のご意見を参考に、私や私と一緒に来てくれるみんなの身にも何かあったら取り返しがつかないので、昨日はティーハーとは会いませんでした。これから DC へ行きます。ティビに状況を話して、魔法の水を持ってからティーハーに会うことにしました。 DC へ行くのは日帰りなので、13日の日曜日昼に夜だと怖いのでティーハーと会います。ティビは日本の和菓子が好きとの情報から、前の日に源吉兆庵で買ったどら焼きの詰め合わせをお土産に、今日ジェームスと DC へ行きました。これまでの出来事を大まかに伝えました。ティビは事実は当事者、ティー母、佐伯母の関係者に聞かなければわからないから、ここでああだこうだというのはナンセンスであると言いました。いかにもアメリカっぽい。自分が言えることは、先月私を見たときに私の後ろについていたものと、私の家でジェームスと Y さんが見た男の生きようは関係があること。今後も変な現象が起こり得る想定ができるので、その時には自分の作った魔法の水が役に立つと言いました。前回インスタントコーヒーの入れ物に入れてもらった魔法の水は原液を染めて作ったものだそうです。今日もらったのは魔法の水の原液です。これを清水で薄めてできたのが魔法の水だそうです。清水の入手についてはチビの知り合いのニューヨーク在住の教会関係者の人を紹介してもらいました。元 T の部屋にある霊界につながっている穴に魔法の水をお札の上からかけるように指導されました。明日 T 母とご対面前に Y さんがうちに来てくれるので、その時にやってもらおうと思います。11月13日13日日曜日昼過ぎに T 母とご対面しました。彼女にはいくつか質問があったので、あらかじめまとめておいたのですが、何一つ答えてもらえませんでした。というか、まともに会話ができないんです。頭おかしいですよ。もう呪いとか霊とかに振り回された自分がバカみたいです。佐伯妹宅には遠藤くん、佐伯妹、 T 母、私、ジェームス、スコット、リック、スコットの知り合いのポリス2名、赤ちゃんは寝ていました。私はかねてから赤ちゃんは人形ではと思ったので、近づいて確かめたら本当の赤ちゃんでした。 Y さんはうちに来てくれて、チビからもらった魔法の水を霊界に通じる穴にかけました。最初皆さんがおっしゃるように、お札の効力がなくなるから剥がして魔法の水をかけて、もう一度新しいお札を貼った方がいいかもと言っていたのですが、ティビはお札の上からと言っていたので、試しにやってみたら、魔法の水はお札を通り抜けて見えない穴の中に入っていきました。お札は濡れていません。これ本当のことです。はっきりと見ました。その後、穴からの風を感じないから、穴が塞がれたと思うと言っていました。Y さんは肩と首がとても硬くて重いから最近妹宅には行かないと言いました。その際 T 母には十分気をつけるように、神経を刺激するようなことはせずに冷静にと言われました。私も肩がすごく重いです。ここを読んでいる方で肩が重いと書いていた方がいらっしゃいましたが、アラジオを湯に入れてお風呂に浸かるのがいいそうです。 T 母との対決。私は T 母に聞きたかったことを以下のようにまとめました。1、 最近母から頼まれて私のことを長期間呪ってきたけれど、効果が見られなかったことについてどう思うのか。2、小5の私に37歳の時に会おうねと言ったのはどんな意味があるのか。3、 M 子からの手紙に見せかけて数年間にわたり年始に私に手紙を送ったのは T 母なのか、佐伯母なのか、それともその他の当時の関係者か。4、佐伯妹は独自に魔術みたいなのをしているのか。5、 T が私の家で探していたものは何か。6、誰かが私のために呪い返しをしているらしいが、それは誰なのか。T 母に会った際、彼女は私に一言、私の力は本物だ、あんたは今年死ぬんだ、あっけに取られました。遠藤君は、自分の娘が精神科に入院までしたのに何言ってるんだ、目を覚ませと怒りました。私は T 母に聞きたかったことを事務的に質問しましたが、私の力は本物だだけを繰り返して言われました。スコットたちがこの前と同じように夜中に出入りしているのは誰かと佐伯妹に聞きました。しかとです。遠藤君が少し怒って T 母に、誰か他の関係者もニューヨークに来ているのかと聞くと、私はここに佐伯妹宅のこと、毎日力を飛ばしている、ここと上に私の家の元 T の部屋、霊堂を作ったのも私だ、なのに余計なことをしやがって、このままで済むと思うなよと言いながら私を睨みつけました。正直顔面パンチしてやりたかったけど、自分の気持ちを抑えました。佐伯君が佐伯妹と T 母に、この部屋は佐伯妹宅、今月いっぱいで解約するから20日に出ていくようにと言いました。応じなければ法的処置を取り、強制的に出て行ってもらうことになると大げさに言い、さらに T 母に、あなたの刑に対する今の発言は恐喝になるので、今みんなの前で撤回しなければあなたのことを危険人物とみなして、そこにいるポリスに今ここで引き渡すことになると言いました。 T 母は私に、何と言われようと私には力がある、あんたは今年死ぬんだと言い切りました。そして佐伯妹に、アルちゃん、さあ行きましょうか、貴重品をまとめてきなさいと言い、帰り支度を始め玄関に向かいました。佐伯妹はあらかじめ用意していたのか、ベッドルームには少し大きめのボストンバッグを一つとスカンドバッグが置いてありました。私は T 母に、あなたは私の質問に何も答えていませんけれど、どういうつもりですかと言いました。 T 母は一言、お前はもうじき死ぬんだよと私に言いました。私の中で張り詰めていた糸がプチッと切れました。人に直接かけてはいけないとチビから言われてましたが、私は二人に向かって、ファックオフと叫び、魔法の水をスプレー式の小さなボトルに入れて持ってきていたので、T 母と佐伯妹の顔面に向かって、至近距離から吹きつけました。すると、二人の頭の上から、黒い煙みたいなものが、シューと出てきて、佐伯妹が抱えていた赤ちゃんの頭の中に、スーッと消えていきました。わずか数秒間の出来事でした。二人は私のことを睨んで出て行きました。ポリス2へまで呼び、 乱闘になるかもと内心では思っていたのですが、あっけに取られました。私は今までのティーハーとのやりとりをみんなに説明しました。ジェームスが、不思議な穴はこの部屋にもあるのね、探して塞いだ方がいいんじゃないと言いました。穴がある部屋は多分ベッドルーム。私は魔法の水をベッドルームに撒いてみました。だけど変化がなく、遠藤君が明日にでも Y に頼んで来てもらおうと言いました。ポリスは、クレイジーな人間は何をするかわからない、自分が手をかけてもカヤス、呪いのせいだと言い張る奴もいるから気をつけるようにと私に言いました。夜、Y さんに電話して事の成り行きを説明すると、 T 母は自分のジュースが効かないことに焦りを感じてテンパっていたんじゃないかと言いました。黒い煙みたいなのは人間の持っている汚い部分で、無垢の赤ちゃんの中に入っちゃったんじゃないのと言い、チビに聞いた方がいいねと言いました。スレ住人の質問に答える口裂けさん。 T 母はくつぶれしいというか、なんていうか、頭がいかれてるっていうよりは自分のエゴやプライドのみで動いてるんだろうなと思いましたが、あそこまで会話が成り立たない人は初めてでした。予定では T 母と T は多分佐伯妹も11月18日に帰国する予定です。一応ポリスに数日間のプロテクションのお願いを出しました。遠藤君が T 母の航空チケットを買ったので、旅行代理店には T 母たちが乗る予定の飛行機を確かめられる状態です。赤ちゃんのことは気になります。邪悪な黒いものが赤ちゃんの体内に入ってしまったように思うので、悪魔の子になっちゃうのかって心配です。ちびはげには今日は11月14日連絡ができませんでした。折を見て早いうちに連絡をしてみます。私の母には相談はしないです。彼女のことが嫌でアメリカに逃げてきたんですから。魔法の水は1日に使える回数が限られています。2回まで。昨日は3回使ってしまいました。 T 母、佐伯妹の顔面、ベッドルームに撒いた。本当はいけないのですが、昨日の佐伯妹宅での会話は遠藤君がすべて録音を取っていたので、場合によってはロイヤーのところへ行くことも考えていますが、 T 母があんな調子なので訴えたとしても話が進まないであろうことを考えると腰が重いです。昨日 T 母が殺してやるとか死ねとか言いながら私の首を絞めようとしたり、ナイフでも突きつけてくれたらその場でポリスに抑えられたんですがね。万が一佐伯妹が戻ってきたらトラブルになるので、昨日遠藤君は会館のドアの鍵2つを取り替えました。念のため私の家も鍵を変えました。ジェームスが見た自分のアパートのベッドの下にいた男は西洋人だそうです。11月15日火曜日午後2時過ぎにチビに電話をしました。魔法の水を1日に3回使ってしまったこと、人に直接かけてはいけないとの注意事項を破り、スプレーとはいえ顔面に吹きつけたら二人の頭から黒い煙みたいなものが出てきて赤ちゃんの中に入ってしまったこと、絵画の部屋のどこかにも見えない穴があることを伝えました。チビは私に説明してくれました。魔法の水はとっさの時に 自分を守る手段のものだから、一度に何度も連続して使うと効き目や持続効果が薄くなること。例えば DC のホテルでの霊現象、ティビアはドアに向かって一回魔法の水をかけました。すると現象が収まりました。しかし焦って何度もドアに向かい魔法の水をかけた場合、一晩中霊現象に苦しむことになる可能性が高いと言いました。使える回数を指定したのは、私が使いすぎるであろうことを想定してとのこと。黒い煙みたいなものは、人間の持っているネガティブな気持ち、憎悪、憎しみなどだそうです。魔法の水を人にかけると、人間の心の中にあるネガティブな気持ちが形となって外に出てきて、心の綺麗な人の体内に入ってしまう。だから人にかけてはいけないそうです。最近妹の赤ちゃんは大丈夫なのかと聞いたら、他の子供よりも性格は悪くなるだろうねと言ってました。ここで次の投稿までに10日ほどの間が置かれます。こんばんは、ご無沙汰しております。書き込みができなくてすいませんでした。掲示板は見ていたのですが書けなかったのです。家でも会社でもテキストで書いてからここに投稿するのですが、書く気持ちはいつもあったけれど気力がなくて書けなかったのです。仕事も別にハードじゃないし病気でもないので疲れることはないんですけれど、体がいつも重くて眠いんです。お相さんに聞くと霊現象だと言われました。11月19日土曜日、 T 母、佐伯妹、3名は日本へ帰国しました。遠藤くんが JFK まで一緒に付き添っていき、20日の夜、日本時間の21日の朝、 T 父に電話して彼女たちが確実に日本へ帰国したことを確認したので、どこかにまだ潜んでいることはないから安心しろと遠藤くんから連絡がありました。 T 母から、あんた今年死ぬんだと言われて、1週間は気分が悪かったのですが、時間が経つにつれて T 母と佐伯妹の尋常ではない言動を思い出すと、笑っちゃうような出来事にも思えてきて、ジェームスや開花のゲイカップルとオカルト好きな人たちを集めてサンクスギビングパーティーを開花でやってみようなんていう計画まで持ち上がったくらいです。最近元の赤ちゃんに入ってしまった黒い煙を取るための応急処置をチビから聞いて、遠藤くんに空港でやってもらいました。誰も見ていないところで魔法の水の原液を赤ちゃんの頭に5滴垂らす。3人が空港のカウンターで荷物のチェックインをしているときに、赤ちゃんを遠藤くんが預かり、柱の陰でこっそりとやったそうです。18日の昼に T が退院して一旦遠藤くんのアパートに戻ったとき、 Y さんは T と会いました。昨日 Y さんと会ったときに1本のテープを渡されました。18日に遠藤くんの宅での会話を録音したもので、家に帰ってテープを聞くと懐かしい T の声が聞こえました。以下がテープの内容です。 Y さんは、私に近づいた目的は何か、そして最後の日、 T が引っ越し屋を呼んで引っ越した日、私の部屋の中で何を探していたのかを T に聞きました。 T はお金に目がくらんでしまったことから力がなくなってしまったけれど、自分の母親の見えない力は本物であることを今も信じている。私に近づいたのは、 T 母と佐伯母からの要請があったことがことの始まりだけれど、 チーハーの力がなぜ私には効かなかったのかを自分の目で確かめたかったそうです。 T は私は自分が誰かに呪われているのを知っていて、私自身が呪い返しをしていると思っていて、平日の日中はいつも私の部屋で証拠を探していたそうです。しかし目ぼしいものは何も見つからなかったし、私からはそういった呪いの類の話や過去の話などが一つも出なかったことから、霊現象をでっち上げることを考えて自分の母に相談したそうです。その背景には呪いの期限が今年いっぱいだったことに関係があるとのこと。先日佐伯妹と遠藤くんがうちに挨拶に来たとき、私は遠藤くんに気づいたけれど平成を装っていたので、 T は私は昔のことはもう忘れているんだと思い、最近元に演技をするように指示をしました。 T の作戦は成功して、私は M 子のことを思い出しました。私はオカルトリターをいつも見ていたので、私が投稿するであろうことも計算に入れていたそうです。私は実際に投稿してと、ここまでは良かったのですが、その日の夕方、私はジェームスを連れて帰ってきました。ジェームスは自称霊感があるのとお釜なので、生まれ持ったのかとても感が鋭いので、万が一自分が絡んでいることを突き止められたらまずいと思い、最近元宅に私とジェームスをおびき寄せて、ジェームスに霊現象を侵入ませることや、ベッドルームに女がいたことや、家の様子がおかしいなど、窓ガラスをどんどんと心霊写真作業を起こして、ジェームスをアパートから追い出す計画を立てたそうです。しかし、ジェームスはキャーキャー騒ぐものの、恐怖は感じていない様子と、ジェームスの自分を見る目が疑いの眼差しであることを察知したそうです。T は、佐伯妹とは彼女が越してきてから毎日日中に会っていたそうです。彼女は暗いというか自分から話をするタイプではなく、いつも T が話題を振っていたとのこと。彼女とはニューヨークで会ったのが初対面で、最初の数回は普通に会話をしていたけれど、私が DC へ出張へ行った頃から話しかけても上の空だったり、独り言をブツブツ言っていたりなど、少しずつ変な風になっていったそうです。精神的におかしくなったのか、それとも別に原因があるのか、彼女を問い詰めたそうです。ジェームスがバスルームで、T と佐伯妹が争っていた声を聞いたのがこの頃。T はバスルームから開花の音が聞こえるのは全く知らなかったそうです。私に Y さんを紹介したのは、Y さんの霊視によって呪い返しについて何かがわかると思ったから。しかし Y さんは M 子の名前を言い当て、M 子の霊が関係あるのではと言い出し、私に M 子にお詫びの手紙を書くようにプッシュし始めた時と同時に、T 自身の体にも霊障のようなものが現れたそうです。毎晩の金縛り、日中家にいるときには常に人の気配を感じた。 T は Y さんがしきりに私に M 子に手紙をかけ、できるなら直接会って話をしろといったことに対して、 T 派の技術が私に効かないのは M 子に関係があるのではないかと考えるようになったそうです。しかし Y さんは最初、M 子の液量が最近元に乗り移ったのではと言ったことを思い出し、もしかして自分の霊障も M 子に関係あるのかも。だとしたら M 子は私の味方なのか、それとも私のことを恨んでいるのか、考えれば考えるほどわからなくなったそうです。そうこうしているうちに T は自分の体を誰かに乗っ取られたような感じになったそうです。 自分でどんな行動をとっているのかもわからなくなったそうです。私とジェームスの前でおかしくなってしまった頃、アップステートに行くと嘘をついたのは、もうジェームスにはバレていると確信したからだそうです。となるとジェームスは私にも話しているだろうから、これ以上は一緒に住めないと思ったとのこと。引っ越しの日、私の部屋で探していたのは M 子からの手紙だけど見つからなかった。この日も自分の意思とは別に何かが自分の体を乗っ取っていたそうです。その後おかしくなって病院に入院した時も同じ、正常に考えられる時もあれば、自分が自分で亡くなっている時もあり、入院していた時は乗っ取られている時間の方が長かったとのこと。退院する2日前に急に普通に戻ったそうです。以降、次回へ続く。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ
る。いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。Yeah.
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。